はい、こんにちは、大竹誠です。今日は3月22日水曜日。今日のパートナーはお前だよ。
ごめんなさい、お邪魔します。
あ、でもないか、親パスでいるから。
はい、え、これ私こっち
レバーずっといじってるけど、
レバー右側
始まる前までくだらない話してるから、
はい、すいません、お邪魔します。断蜜です。
断蜜じゃないよ。
水谷です。
それカフ違うだろ、それ手間逆だろ。
そう、右手です。右手、右手です。
ごめんなさい、はい、はい、水谷香菜です。
おばあちゃん、
いや私
頭を整理してから来いよ。
こうだね、
私今日断蜜さんの代わりですから、うん、私を断蜜さん扱いしていただかないと困るんですよ。
だとしたら断蜜さんと同じような空気感出さないと、そっちもそっちですよ。
そりゃそうだよ。
それはもうお互い様だから、
しっとりと、
わ、うんうん、かりました、うん、
で、うん、あれできてると思ってる、
うん、できてると思ってるのかね。
あれ、う
ん、もう一回やってみな。
ええ
じゃねえ。
ごきげんよう、
はい、ごきげんよう、
ごきげんよう、水谷香菜です。
むずい、
むずい。
後ろに99個くだらないものを隠しながらの放
送です、ね、99って数字が分かんないんですけど、
99個隠しながら
放送した、ね、半端じゃない、
ね、はい、そして水曜日はなんでここも、なんでワンマークの、
あれ私なの、
あれ飛びました、私飛びました。
ケイタロウくんが先で、
こんにちは、文庫放送アナウンサー須田山ケイタロウです。
ケイタロウくん、そして水曜日はこうなんなくちゃ、水谷、お前がもう
私のせいだ、ごめんなさい。
ごきげんよう、水谷香菜です。
誰が誰だかわからないってことでしょ。
朝子です。
シャッフル、シャッフル、
ね、
おばあちゃんがたくさんいることだけは間違いない。
もう私たち WBC のね、あの勝った瞬間ね、うんうん、泣きながら抱き合ったもんね、
二人でね、うん、あの信じられないにわかのくせにね、二、はい、人で泣いちゃってね、
もうとにかくよくやった、
もうね、
よかったねっ、
来る途中も車全然走ってなくて、なんで今日こんな空いてるのかなと思ってたの。
じゃあみんな多分、ね、見てるのかどっかで、
いや多分わかんないけど、うん、そういう人多かったのかもしれないなと思いつつ、
かもしれない。で、
君たちは野球はずっとこう応援してたの、はい、それとも
ずっとって子供の頃からってこと
ですか。いや、そんなじゃないよ。巨人が好きだとかライオンズが好きだとかいろいろあるでしょ。
あの、うん、若い時はね、うん、その付き合った男の好きな球団
行って、ドーム行ってね、
わからないとか言って、もうしょうがねえな朝子はなんつってね、
そうそう、
教わったりしてね、ま
あ、そんなのろけ話はいいんだよ。
ね、新聞のあのなんか見てね、次の日の新聞で、あ、これああやって投げるとこう書かれんだなんつって、ね、
今度ドーム連れてって、うん、
行ってみたい、
教えてみたいなね、
あったね、
あったね。
もうほんとやかましいお前たち。
なの泣いちゃってね、
はい、ね、
今日泣いちゃってね。
どう思う、ケイタロ君、
この、いや、バッタートラウトは大谷のエンゼルスの同僚なんだっていうのを最後の3球前ぐらいに説明して、うん、そうなんだって3球後に泣いてましたから。
そうそう、
早すぎですよね。
だいたい私普段野球見ないし、うん、あの大谷選手のそのスポーツニュースはもちろん見ますけど、うん、
はいはいはい、
メジャーも見ないし、
うん、はい、
今回初めてぐらいですよ。
あ、ちゃんとね、
ちゃんと見たのは、
うんうん、
今回あの、うん、アマゾンスポーツ、うん、プライムでは、うんうん、あの私の同僚の斉藤和美アナウンサーが実況もやってるので、うん、余計ずっと見てたんですけど、
うん、
いやー、うん、泣くね、
うん、
怖かったね、
はい、
それ年取ったってこと、君が涙もろくなったかっていう、そういうことですか。
それもありますけれども、う
んうん、怖いよ。だってあの日本の選手が並んで、うん、観客の方に手とか振ってらっしゃる時に、なんか気づいた、私無意識めっちゃ手振ってたんですよ、うん、でパッて横見たら水谷さんも振ってて、ひでえなっつって、
画面の大谷が気づいて手振ってるんですよ。画面の大谷が手振ってるのに
手
振り返してたんです。
私とあさこちゃんだけだったね、振ってた、
うん、パッと見たら誰も振ってなくて、
おばさん二人が手
を振って
た、おばさん言うな、
まあ、いいんだけど、よくそういうなんかことでにわかファンで見た途端に情報もなくても、うん、あっという間に泣いたりできるんだねと思って、
ね、感情移入しちゃうしね、
素晴らしかったってことです。
お前たちの涙は軽いな。
あ、そんなことないよ、
そんなことない、
簡単に泣く女だと思わないでくださいよ、
う
ん、
え、
そんな
簡単に泣かないの。
こっちだって別にすぐ泣くわけじゃないですからね。
そうそう、ここっていう時に泣いてんだもんね。
ここぞがちょっと増えてきただけで、
そうそうそう、
ちょっとここぞが
毎日がここぞみたいな、
ね、なんかね、ここぞあるよね、
うん、飾りじゃないのよ涙はって、
なんか名曲、
あ、ね、名曲っていうさ、
あ、ちゃ
う、ちょっとこの言葉、この間この曲を聞いたりしてて、結構すごい言葉だなって思ったね、うん、 飾りじゃないのよ涙はっていうのは、う
ん、なんで曲聴いてたんですか、
うん、なんで聴いてたんだろうね、
なんかラジオかなんか流れてきてとか、
うんうん、あのね、なんだっけな、オアシスの光浦が好きな宮本なんとか、
はいはいはいはい、
宮本なんとか、
エレカシ、
エレカシ、
エレカシとか
します、カバーしてます、カバーし、
それが NHK で歌ってたんだよこの歌を、はいは
い、
うん、
それを、
うん、歌ってたんだよこの歌を、多分
おじいちゃん記憶が定かじゃないから、
なんか ね、でもだいぶ今リアリティだったよ、そうそうそうそう、多分合ってますね、
合ってる、多分合ってると思う、
多分合ってますよ、そんだけリアルだから、
いやだからあの今までね、あの音楽の歌詞聞き流してて、はい、何言ってんだか分かんねえなみたいな思ってたことがあるんだけど、はい、まずこの飾りじゃないのよ涙はって、まあ、噛み締めたらすごい言葉だなと、もう一つあのこれもすごいなと思ったのが、伊集院さんが、伊集院静香さんが作曲した、はい、あの銀ギラ銀にさりげなく
て、もう、ね、
これもね、こう銀ギラ銀にさりげなくってことはねえだろうと、
銀ギラなんだからね、
銀ギラなんだから、
はい、
でもこれを銀ギラ銀にさりげなくってつなげるって、そのなんていうの、なんすごさ、
さりげなく生きるだけ、
ね、こういう飾りじゃないの、誰作ったか知らないけど、
井上陽水さんじゃない、
水、井上陽水なの、
そんなことも知らないんですか
やっぱし方が強めだな、
やっぱし
びっくりするわ、
やっぱし、あ、やっぱし、
だってご本人も歌ってらっしゃいますからね、
そうそうそう、
あ、そうなんですか、
はい、そうですよ、
すいません何も知らない、
何もないです
あ、そうですか、
ド世代、2人ド世代です
からね、ここはね、
ちょっとドンピシャ世代です
から
ね、
はい、あ、本当ですか、うん、この間あのあれを私ラジオで歌ったばっかしです、なんだっけ、井上陽水、
井上陽水です、あの、うん、聞いてる方は井上陽水ファンが気づかなかったっていう、うん、陽水さんの歌を歌った陽水ファンと俺でも陽水の歌だと気づかなかったなっていう
ツイートをいただきました、
なんだっけあれ、探し物ね、
探し物は何ですか、違う違う、夢の中へ、
心模様、
心模様、
あ、うん、気づかれなかった、
うん、
どうして逆に、
大竹さんこれ TBS で歌ったんだって、大竹さん何歌ってんだろうって、
そうか、ね、玉結び
のね、
そうそうそう、あ、うんうん、でここでも歌ったんだけど、
おかしい、
うんうん、何の歌だって、何の歌じゃねえよ陽水だろうが
自作の歌だと思われたの、陽水
だろうが、
大竹さんが作ったの
もう腹立つんだよね、はい、今日は、はい、この WBC の話はね、
はい、
甲斐義博さんがこの、あのいらっしゃるので、ね、は
い、ゲストで1時代の言いたい放題にいらっしゃいます、
いらっしゃるんで、この人はあの多分レコードを、ね、出したからって来るんだろうと思うけど、多分その話しないで WBC の話
行かれてん、
なんか現地試合見てらっしゃるって、
現地で何、
甲斐義博が行かれてるっつった今、
違いますよ、あのそうつなげちゃうとそうなっちゃうんだけど、うん、あのドームとかに行かれてる、うん、
あ、ドームとか
に、ちょっとごめんなさいね、言葉が足りない、
俺甲斐義博が行かれポンチみたいに聞いた
いやいや、とんでもない、何をおっしゃい
ますね、行かれポンチって言っていいの、
そもそも
かな、うん、分かんない、
何が
そもそもね、
あんもんね、イカレポンチなんだ、まあ、公用語だよ、公用語、
公用語、辞書載ってるかもしれない、
やっぱり大竹さん攻めてるな、久しぶりにお会いしましたけど、眉間にさ、うん、なんか
傷
跡作ってる
し、初めてあの絆創膏取ったんだ、どうだ、
それ塗った
の、すごい、これ
塗ってます、
塗ってます、
ちょっとフランケンシュタインっぽいね、
ガオー、ガオーですよ、
うんうん、どうされた、
いやだからこれもだから医者行って、キリン、あのレザーですか、レザーでやるんですかって言ったら、家切りますって言われて、
そうだ、なんか取る、
それで、まあ、ここ顔隠されて、でガーって切って、それでなんかやってて、ほいで注射、あの痛かったら手挙げてくださいって言って、切りますよって言った途端に手挙げたら、その手を先生が下ろしたん
だまだ切ってないからまだ痛いわけがないと、
そんなことみたいない
や、それで後で、
分
かんないで縫ったから、あの二針って聞いてたから二針だろうと思って、昨日かな一昨日かな剥がしてみたら、もう三針も縫ってあって、
あれ一針多いじゃない、
もう 結構だよなこれな。
聞いてんのと違うぞ、うん、結構ちゃんとね、うん、
俺はちょっとあの先週ヤクザモンとやり合ってって
絶対違うんだよな、
そういうふうに言おうと思って
だとしたら小さな傷すぎるんだ、
う
ん、
あそうか
それにしては小さい、
そうなんだよ、だから俺
それにしたら安全安心の
だから本当は もう一個こっちにも罰則貼ってこようと思って
逆側に、ね、
逆側に左のほっぺ に, っぺに、まあ、で貼ってみたらあんまりかっこよくなかった、
うん、絆創膏2枚だとただのやんちゃな子だからな、
ね、いや昔は大竹さんもギース殴ったりとかしてましたよね
殴ってない蹴ったんだよ、
蹴ったんだ、
あ、
蹴ってるとこちゃんと思って
正しく伝えないと、
そっか、うん、なんで蹴ったんだろう、
違うんだよあいつら、そうじゃないね、あいつの俺の身内じゃない、
はい、
身内で番組で来て、それでなんかね、うん、まあ、芸人さんじゃない、
はい、
こういろいろ振って面白いことたくさん言うかなと思って振ったら、もうあいつらもう本当にゲストみたいな顔して私はゲストですみたいな、なんかこう
ゲスト顔したんだ、
ゲスト顔で俺もうやってる途中から切れかかってて、
はい、そりゃそうだそりゃそうだもん、あれだけど
まあでもその15、6年前かな、
そうですね、
もうな
これ始まった時ぐらいですよね、
始まった時ぐらい、
ね、最初の頃だ、
うん、そう最初の頃、
あとね作家さんにね、うん、こんな原稿ダメだってペットボトル投げたりとか
そんなことしてないよ、
してましたよ、
そんなことしてないよ、
そんなとこ見てないよ
スタジオで、
ああそお前の首は絞めたことが
あ水谷さんの首絞めたことと私の尻を見たこと
がある、ね、
でもそのぐらいやんないとね、
お前過去のコンプライアンスに引っかかる過去のことボロボロボロボロ喋ってんじゃないよお前、ね、
本
当にそれはもう15年も前の話で、お前今さら大竹をなんか人ギス殴ったとか、ま
あ、どうしよ う,
どうもう大竹殴ってるぞみたいな話でどうすんだよお前、
はい、切り取り切り取り
切り取ったらダメだ、
切り取り推奨ラジオ、
大竹またギース殴る
歩きながらしょんべん垂れた女がいろんなこと言ってんじゃないよお前は、そうに
ちゃんとブーツでキャッチしたもんね、うんうん、歩きながらおしっこしたけど、
それ本当に私確かに歩きながら大雨の中おしっこしたんですけれども、うんうん、それ
私もね、
ね、うん、あの、うん、外で雑談で話してただけで、うんうん、放送では言わないと思ってたら言われたんですよ、
うん、え何がお前がそのフリみたいに言うから
言ってない
俺はもう始める前に言ったのはもう絶対これフリだなと思って、俺はもうあのだから水谷の期待に沿うようにさ一生懸命喋っただけさ、
水谷さん
のためにね、
で結果東京新聞の投稿欄に、うん、投書欄か、うん、あんな女子アナウンサー使うなっていうのが出て、
それでお前のことやめたんだもん
ひどい、あと BPO でも引っかかったんですよ、 BPO で
いいことも何や嘘つけまえ、どうしてそうやって話作るんだよお前、
いや作ってないですよ、
お前いいこともたくさんあって、お前の息子がさいいもうあれだよもう
そうそう、ね、自転車でね、
なんか自転車で、うん、
旅してたよね、
なんかこう
長距離のね、
なんか鳥人間を見に行きたいとか言って、
は
い
は
い、
東北大学にね、
それで自転車で東北大学まで行って、それ
なんか放送中に
行って
なんかやりましたよね、
放送中にあの息子からあの知らない運転手から1000円もらいましたみたいな
そんなことやってたんだよ、お小遣いもらったとか言って、
まあ、もうだからいい話たくさんしてんの、
そう
こいつ覚えてないんだそういうの全然
言われたら思い出すでしょ、
うん、そうそう、振られたらね、うん、思い出す、
アジフライが美味しかったとかいろんな話してる、
そ
う
そ
う、俺
そんなこともしたの、
う
ん、
そうだよ、
どっかで
もうちょっと亭主が店やってて食いに来い食いに来いって言って、うん、出てきたのがアジフライだった
、
なんでそれなんか有名バカにしてませんか、アジフライを、
アジフライ美味しいよね、美味しいよ、私
アジフライ美味しいけど700円ぐらいだろあれ
うち1200円ね、
あ、その時に高級なアジだ、
その時にうちの旦那が、うん、あの店の女の子と浮気してるんじゃないかって私が言ったら、うんうんうん、その子を見に来てんの大竹さん、
あ、まあ確かにそういうきっかけって大事ですよね、そうそう、お店に足を運ぶ、う
ん、結局ね浮気してたんだよ
そうなんだ、あ、そっちなんだめっちゃ笑ってるけど、
言うなそれ
言うなっていうことは認めてるじゃない、言うなっていう否定はダメよ、一番
でも、ね、
もう何でも言っちゃうんだろ、大竹、
大竹じゃねえよ、過ぎてしお前が言い始めたんだよ、だから
過
ぎてしまえば笑い話、
いや本当そう、
ね、まあでも ねそういうね亭主の浮気を笑い飛ばせるような女が大事、
それだ
大切
それだ、
いい女
それだ、
水谷かな、よっ、うん、
ねえ、ほんと 燃えろいい女ってあれもいい言葉だな。
そんな先にね、今日ね、ツイストだ。はい、
ねえ、そんなのがありまして、はいはい、でも今日はお客さんもお見えになるし、はい、オープニングが短めです。
嘘。
はい、ケイタロ君お願いします。
はい、まずこちら東京新聞の今日の社説ですね。うん、自治の力が地域を変える、うん、明日から統一地方選という、
まあ、
社説
の見出し。始まるもう一つだけでよろしいよね、はい。はいはい。なんかこう TBS に乱入したら、はい、それでとても喜んで、ね、はい、喜んでもらって、で俺が手紙読んだら、したらタバちゃんがなんか手紙を書いて読んでくれたらしいんだ。うん、でまだ俺は聞いてないんだけど、うん、その手紙がこっちに届くっていうね、うん、送りました、送ったら届くかしらみたいな話があったっていうね、うんうん、まあその話ちょっとすんの忘れてた、ごめん、
あ、今日あたり届くか
な、届きそうだなと思って、
はい、はい、お待ちしてます、
はい、すいません、はい、ごめんなさい、
はい、はい、まあ、改めてになりますが、うん、自治の力が地域を変える東京支部の今日社説ですね、はい、うん、北海道、神奈川、福井、大阪など9道府県の知事選が明日告示され、4年に一度の統一地方選が始まると、まあ、こういう書き出しで始まるんですが、国の少子化対策が乏しい中、自治体が独自に子どもを産み育てやすい環境づくりに成果を上げた例もあると、岡山県の町の例が載ってまして、まあ、いわゆる平成大合併というのがありましたが、この時に、まあ、大合併せず、まあ、自分の町をこうそのまま残した形でしたけど、いろんな取り組みの末、今そこの人口が増えてる、出生率が上がってるという例が載っています。そして同じく東京新聞ですね、こちらさよなら原発、大江さんの遺志継ぐとありますが、3日に亡くなったノーベル賞作家の大江健三郎さんらが呼びかけ人となったさよなら原発運動の全国集会が21日東京都渋谷区の代々木公園で開かれました。東京電力福島第一原発事故から12年、岸田政権が原発回帰を鮮明にする中、参加者らは脱原発への誓いを新たにしたとあります。まあ、年に2回ほど今まではこう全国集会開いてたそうなんです。コロナの影響で、まあ、首都圏集会としてまあ規模を縮小してやってたそうなんですが、3年ぶりの全国集会となったということです。そしてこちらも東京新聞ですね、今日の一面でした。経費が補助額の15倍、経産省の低炭素基金とあります。中小企業や先端的な研究に取り組む機関など支援する国の基金の中に1件しか利用申請がないまま受付を終え、成果目標としていた金額に対する達成率が 0.048% にとどまった基金があることが本市の調べで分かったということです。うん、まあ、こういう基金が他にもですね、かなりあると。176のうち、こういう休眠基金が2021年度だけで27件あったことが東京新聞の調べで分かっていると書いています。
はい。
そして日刊スポーツの政界地獄耳ですね、うん、自民だけが世界中から遅れとる LGBT とあります。自民党は LGBT 理解増進法案を考えるものの、統一地方選前にはまとめきれないと先送りしたい考え、うん、経団連会長徳良さんまでが、世界は理解増進ではなくて差別を禁じ同性婚を認める流れにある、欧米に遅れ恥ずかしいと言い出した、自民だけが世界中から遅れを取っているとあります。でさらには、うん、まあ、詳しくは甲斐さんにいろいろ教えてもらったんですけど、うん、日刊スポーツ、大谷翔平が MVP 胴上げ投手、リアル二刀流で日本3大会ぶり3度目世界一、おめでとうございます。
はいはい、はい。まあね、さあ最初にもう一回戻りますか、はい、それともどうしますか、ケイタロ君やってくれる、
戻りますか、うん、はいはい。東京市の社説ですけど、まあ、いわゆる地方選、統一地方選が、まあ、明日告示を迎えるわけなんですが、少子化対策うまくいってる例があります。その一つが岡山県の奈義町というところです。県北部の山あいの町ということですけど、1955年に9000人近かった人口は過疎化で減り続け、女性一人が生涯に産む子どもの推計数、合計特殊出生率は2005年の時点で 1.41 まで落ち込んだというんですね。ところが町を挙げた子育て支援の結果、近年の合計特殊出生率は2を超えるまでに回復したと。14年には 2.81、 19年には 2.95 に達した。全国トップ級の水準で人口減少も緩やかになったと。で、この町の取り組みの原点は2002年の住民投票で圧倒的多数の町民が 他の市町村との合併をしないと選択したことだった、うん、小さな町を単独で存続させるために議員定数の削減をはじめとする行財政改革を行い、子育て支援に1億円以上の財源を捻出したと、まあ、その地方知事が20年かけて町を変えたとも言えるとあります。まあ、今奇跡の町とも呼ばれるようになって、2月には岸田総理も訪れたと。平成の大合併に応じなかった町を20年後に先進自治体と認めたことになる。まあ、こういうまあ自治体のことは住民自身が決めた、まあ、その成功例が載っている、まあ、そういう選挙が始まるんですよという社説ですね、うん、
はい。さ、地方はね、この当時なんかあれだよね、合併の大嵐が日本を襲ったわけだ、はい、いろんな市町村が合併して、で合併すれば国からお金も出て、その代わり市町村はどうするかって言ったら、まあ、分からないけど多分2つあった区役所とか事務所とかいろんなものを整理し統合して1つにして、それでまあ国からの援助金補助金分かりません何かをもらいながら生き延びようとみんなしたわけで、それは平成の大合併だったわけだよね。だけどこの町は、
はい、奈義町という岡山県の町、奈義町
はそれを拒んだと。いいですと、うちはそういうの合併しません、今まで通りにやってきますというふうに言ったわけだよ。で思うのに、でこの町が今出生率が
2.95 ですね。
95、まあすごいよね、はい、まあだからこの町はいろんなことやってこれを盛り上げようとしたんだろうね。まあ地方の時って大変なこともあるけども、まあでも中央の言うことを聞いてればまあまあそつなくやっていけるみたいなのが多分地方にはあったんだと思うんだ。こうやってまあ国にこう、まあ、ちょっと盾ついて自分たちは自分たちでやっていきますみたいなところは、やっぱし自分たちの、まあ、いいか悪いかは別にして自治をちゃんとやっていこうと思ってると、うん、そういうところが、まあ、出生率もこれだけ上げて、まあ、注目される町になってる。まあね、これから選挙もあるわけだよね、はい、まあ、選挙もあるけども、まあまあどの党かでも、まあ特に与党の方が多いかな、なんか地方とのつながりが深くて、まあ中央と地方がパイプでつながってるみたいな、あ、そういうところで地方自治も行われてると、まあ中央の言うことにあんまり逆らわない地方がとってもある中で、ちょっと俺にはこの一地方が大きな快挙を遂げたように思えるね。皆さんはどうお考えですか？さあ、今日も始めましょう。